お読みいたします。マタイの福音書23章29から36節。災いだ、偽善の立法学者パリサイ人、お前たちは預言者の墓を建て、遺品の記念碑を飾って、私たちがクソたちの時代に生きていたら預言者たちの血を流すような仲間にはならなかっただろうと言います。こうして預言者を殺した者たちの子孫だと自分で証言しています。お前たちもクソたちの罪の目盛りの不足分を満たしなさい。お前たち蛇ども、マムシの末ども、お前たちはゲヘナの刑罰をどうして逃れることができよう。だから私が預言者、知者、立法学者たちを使わすと、お前たちはそのうちのあるものを殺し十字架につけ、またあるものを街道で持ち打ち、町から町へと迫害していくのです。それは偉人アベルの地からこの方、神殿と祭壇との間で殺されたバラキアの子サカリアの地に至るまで、地上で流されるすべての正しい地の報復がお前たちの上に来るためです。まことにお前たちに告げます、これらの報いは皆この時代の上に来ます。以上です。
おはようございます。ようこそ礼拝においでくださいました。神様はあなたを愛しておられます。神様の祝福が豊かにありますようにお願いいたします。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。主イエスキリストの父なる神様、この暗闇が、または閉塞感が、あるいは死の恐れが覆っているこの地にあなたは来てくださいました。天から降りてきてくださり、そこに光を、希望をもたらすために、私たちの心の中から闇を一掃し、この世界を覆い尽くしている黒雲を一掃するために、主は天から降りてきてくださいました。しかし苦しみのあったところに闇がなくなると聖書は語っています。苦しみはなくならないかもしれません。しかしそこに闇がなくなるならば、どれほど大きな慰めや救いを得ることができるでしょうか。神様、どうか絶望的な状況の中にいらっしゃる方、私の人生はもう終わっている、この先どれぐらい生きても私にもう良いことはないと、そのように暗いところを闇の中を歩んでいる方がいらっしゃいましたら、主がどうか今日光として輝いてくださり、そして神様、希望の光を、一筋の光を上から注いでくださり、暗闇の行き止まりではなく、日の当たる場所へと、光の方へと、あなたが私を招いてくださることをお願いいたします。そして私たちが主の温かい愛の中に、光の中に、自分の影を背にして、そして光の方に向かって、光の子供らしく歩むことができますように、そして私たちが世界の光となり、私たちを通して多くの人たちが希望の光を、神様、受け取っていくことができますように導いてください。今日も小さなしもべが、愚かなしもべが立てられていますが、特にこの者の唇を清め、また内側を清め、主がお語りになりたいことをまっすぐ語ることができるように助けてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。改めて皆さん、こんにちは。アドベント4回目の日曜日を迎えました。いよいよ今週の土曜日はクリスマスイブですね。ちょうど土曜日が24日になります。クリスマスイブ礼拝があります。夕方から次の日が始まりますので、イブというのが本番なんですね。クリスマスイブ礼拝が土曜日にあります。ぜひですね、お誘い合わせの上お伝えください。そして今度の日曜日はいよいよクリスマス礼拝になります。今日は雷と飛来神、そんな題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。今日読んでいただきましたマタイ福音書23章29節から36節、もう一度聖書をお持ちの方はご覧ください。 で主語の御言葉のところにいつものように起承転結で4つに分けて印刷しております。ご参照ください。まず、木の部分、事の起こりの部分に意味を傾けてみましょう。前回からの続きで律法学者パリサイ人に対する主イエス様のとても厳しい語りが続くところです。災いその8ですね。この前災いが7つ、災いの災いかといっぱいなんかありました。その最後の8つ目がここに出てきます。29節、災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは預言者の墓を建て、義人の記念碑を飾って、私たちが悪祖たちの時代に生きていたら預言者たちの血を流すような仲間にはならなかっただろうと言います。こうして預言者を殺した者たちの子孫だと自分で証言しています。これが今日のことの起こりの日の部分です。まずはその8、なぜ彼らが偽善の律法学者と言われるのか、災いだと言われるのか、その理由は、墓や記念碑を建てて、記念碑を建てまして、そして自分たちはそんな愚かなことはしなかっただろうに、どうしてそんな愚かな罪を犯した人がいたのかと言って、自分はそうではないという立場に立って、人と自分を区別、パリサイしながら、まるで人ごと他人ごととして、俺は悪くないけど、あいつらが悪いんだ。俺は偽善者ではないけれど、あいつらはみんな偽善者だと本気で思っているような状況であります。自己正当化、自己義認、あるいは行いによって、義と認められる。それは律法主義と言われますが、神様の前に清く正しく美しく生きているので、自分には悪いことがない。そんなふうに、自分はそうではないけれどもということで、この自分を安全圏に置いて人を罪に定めていくということをしているというのです。これが実はパリサイ人だけでなくて世界中の全ての人が犯している罪ということが言えます。人間は自分のことが一番正しいと思いたい存在です。しかしそれはまさに自己中心な罪なのです。なぜ自分が正しくて誰かがいつも間違っているのか、その理由は私たちが自分勝手な自己中心な善悪の基準を持って生きているからです。自己中心、自分勝手ですから自分には甘く人には厳しくなる、そういう基準です。長さが違う物差しを持って人は生きているとも言われます。自分を測るときにはすごい甘い基準を持ってくるわけですね。そうしますと、私そんな悪いことしてないじゃないの、みんなやってるしということで、私はそんなに悪くない人になります。ところがその基準がですね、他の人を測るときにはみーんとこうやたら厳しくなりまして、最大限に厳しくなってですね、あ、この人こんなことしてる、でも絶対に許せない、とても悪い、そういうこの自分には甘く人には厳しいという基準を持って測ると、いつも私はそんなに悪くないけどあの人がとても悪い、これが夫婦喧嘩のですね、平行線が、段違い平行棒がですね、こうずれていくことになりますけども、自分のことは棚に上げて人を罪に定めていく。自分はそうではないけれども、あの人たちは罪深いことをしてしまった、私たちがいたら絶対そんなことしなかったのにと言って自分のことは棚に上げてしまう、人ごと他人ごと、これがパリサイ人たちの災いのもとでありました。そういう彼らに対して起承転結章の部分に移ります。お前たちはゲヘナの刑罰をどうして逃れることができようと主はおっしゃるんです。これも最大限の厳しい警告だと思います。お前たちも草たちの罪のメモリの不足分を満たしなさい。お前たち蛇ども、マムシの精ども、お前たちはゲヘナの刑罰をどうして逃れることができよう。本当に最大限に厳しい言葉だと思います。草たちの、自分たちの前の先祖世代の人たち、その人たちの罪のメモリ分を、不足分を満たしなさいとまで言われています。このような言葉は黙示録に至っても出てきます。まあ、悪いことするならどんどんやりなさいと、でもいいことをしたいと思うならそっちの方に行きなさい、どっちかどっちつかずではなくて向きをしっかりと確認して、それで自分が納得するならそれで行けばよい、Going my way をしたいならばそのまま行きなさいというのです。 罪の方向性といいましょうか、生活習慣ですね。どちらを向いて何が見たくて何のために生きるのか、自分を正しいとして自分は安全圏において他の人を厳しい基準で裁き、そして他の人のための、なんか償いのような、記念碑を建てたりお墓を立派にしたり、そのようにしてパリサイ人たちは自分たちは正しいけれども、そのような正しさの中にいました。しかしイエス様はおっしゃるのです。お前たちはゲーナの刑罰をどうして逃れることができよう。ゲーナというのは聞き慣れない言葉かもしれません。英語の聖書で読むとヘルと書いてあります。地獄のことです。時々ひどいことを言う人がいますけども、私の、ティーンエイジの頃ですね、二十歳前の時にですね、ひどいあだ名をつけた人がいたんです。その人は、その彼女に振られたからかわからないんですけど、その彼女の名前をですね、ヘルという名前にしてしまったんです。地獄という意味なんですけども、もうお前地獄で落ちろみたいな感じですね。こう失恋のあまり あのハートブレイクでですね、そのなひどいあだ名をつけて呼んでいたことを思い出します。しかしゲーナというのはまさに地獄なのです。地獄の刑罰、永遠の火でいつまでも永遠に苦しまなければいけないというような、誰もそこに行きたくないような、そのような刑罰をお前たちはどうして逃れることができようか。一言じゃないよ、あなたは間違いなくその方向性で言ったら自分は正しい、人は間違っていると言って、いつも自分を正しいと言って謝ることもせず、悔い改めることもせず、十字架を必要ともしない歩みをしていくならば、それはまさに恐ろしい結末が待っているというのです。あなたは永遠をどこで過ごすつもりなのか。そのような方向性で生きるならば、そのような生活習慣で生きるならば、永遠を地獄で過ごさなきゃいけないことになるよ。自分の力や正しさでは無理です。絶対無理です。自分で自分を救うことができないのが人間なのであります。分かっちゃいるけどやめられないのが人間なのであります。私たちも人ごとではありません。自分は正しいとして人を罪に定め、自分を安全圏に置いて、自分は神様の前に正しいと認められるだろうと儚い希望を持っていても、主は私たちの心の中をすべてご存知であります。基礎点結3の部分、点の部分を見ていきましょう。さらに厳しい警告が出てきます。だから私が預言者、知者、立法学者たちを使わすと、お前たちはそのうちのあるものを殺し、十字架につけ、またあるものを街道で鞭打ち、町から町へと迫害していくのです。それは義人アベルの地からこの方、神殿と祭壇との間で殺されたバラキアの子ザカリアの地に至るまで、地上で流されるすべての正しい地の報復がお前たちの上に来るためです。地上で流されるすべての正しい地の報い、報復が皆さん、あなたの上にもうすぐ来てしまいますよという警告であります。創世記を見ますと、人類最初の殺人事件が出てきます。カインとアベルの話ですね。アベルという弟がいました。お兄ちゃんがカインという名前でした。弟は、本当に心からですね、神様に喜ばれる、供え物を捧げていきましたけれども、お兄ちゃんはですね、そこそこいいような、適当なものを心込めずに、お捧げしていた。でそんな中で、お兄ちゃんの、捧げ物は神様に喜ばれてないかのようにお兄ちゃんは思ってしまったのです。弟の方を神様は喜んでいる、自分は受け入れられていない、拒絶されているかもしれないというその怒りや妬みの中で、弟を野原に連れ出して殺してしまうということが起こります。最初に殺されていく、正しいのに悪いことしてないのに殺されていく、そのアベルという弟の地からこの方、ザカリアの地に至るまで、欄外の地を見るとですね、第二歴代史、24章あたりを見るとですね、そのことが出てきますよ。今日はそこを見る ことをしませんが、とにかくですね、お父さんが死ぬまでは、正しく従っていた王様がですね、お父さんが死んだ後ですね、そそのかされたのもあれでしょうが、とにかく、神様はしちゃいけない、神様は悲しまれることをどんどんし始めて、そしてその息子が預言者として御霊によってもう語らざるを得ない、命かけて語らざるを得ない、そういう、形で予言をいたします。そうすると、こんなやつは殺してしまえということで、その預言者であったバラキアの子ザカリアが殺されてしまう。ちょうど神殿と祭壇との間の、この庭のところで殺されたというようなことが書かれていますが、とにかく何も悪いことをしなかったのに殺されて血が流されていく、そういう歴史が聖書の中にずっと出てきます。日本だけではありません、中国だけではありません、世界中でどの時代にも正直者がバカを見るような、正しい者が殺されて血が流されていって、そしてその復讐をするような者が一人もいないような、神様あなたはどこにいらっしゃいますかと叫ばずに折れないような、そういう状況があります。地上で流されるすべての正しい血、神から使わされた者たちを次々に殺して正しい者の血を流し続ける罪人たちに対する神の怒りの報復があるよと聖書ははっきりと警告しています。今日神様は愛ですとか、許しですとか、優しい神様ということがかなり強調されるかもしれません。しかし聖書は同時に神の慈しみとともに神の厳しさも語っています。地震、雷、火事、親父という言葉もありますが、一番怖いのは神様なんです。天の父なる神様を怒らせたらもう本当に怖いです。あっという間に命なんかなくなってしまいますし、死の向こうで永遠を歯ぎしりしても泣いて後悔しても絶対にもう入れていただけない、その一人で永遠を苦しまなきゃいけない、そのような怒りの報復を主は与えることもできる方です。私たちのこの地上の肉体の命を奪い去るような人はそんなに恐ろしくないと言われています。しかし魂をゲーナに落とすことができる方こそ最も恐れなきゃいけない。そして結論があります。誠に、これはもともとの言葉ではアーメンという言葉ですね。アーメンというのは嘘じゃないよ、これは本当に真実な言葉ですからねということです。誠に、それはこういう枕言葉でしょう。今から語ることは絶対に嘘じゃないから、しっかりと聞きなさいよというその警告です。誠にお前たちに告げます。アーメン。これらの報いは皆この時代の上に来ますと主ははっきりと語っておられます。これが今日の結論です。この時代の上にと主は語られています。次の時代ではありません。この時代の上なんです。つまり自分たちが生かされているうちに、死なないうちに報いを受け取らなければいけないということです。次の世代ではなく、自分たちがそれを報いを受けなきゃいけない。蒔いた種は刈り取らなければいけない。そのような厳粛な事実があります。聖書を見ますと、今順番に語っているような箇所もですね、あまりにも厳しすぎて読みたくないというところかもしれません。しかしあえて厳しい言葉を語り続けられる主イエス様はどんな思いでこれを語っていらっしゃるのでしょうか。あえて厳しい言葉を語られる主イエス様の動機は何でしょうか。それは紛れもない真実な愛です。トゥルーラム、それはイエス様の愛、神様の愛です。それ以外のものは全部偽物でしょう。本当にその人が地獄に行ってほしくない、天国に行ってほしい、だから厳しい言葉を、最大限の厳しい言葉を語るのです。 罪から来る報酬は死ですと聖書ははっきり言い切ります。厳粛な形で罪を持ったままでは絶対に天国に入れない。自分勝手自己中心で自分のことを棚に上げて人を裁きことばっかりしかしてない人は、自分のことを棚に上げてるけど人事じゃないよ、あなたも地獄に行かなきゃいけないんだよ、あなただけが、いや他の人がみんなで偽善者だというけど、あなたもそうなんだよって言うんです。なぜ主はそこまでの厳しい言葉を語られるのか。それは私たちが本当の自分に向き合って、本当の自分を素直に認めて、そして自分の罪を言い表し告白して、そして許されて生きる、滅びではなくて許されて生きることを主は願っています。今日の、メッセージの題は、雷と、飛来神という題なんですけど、雷というのは神様の怒りです。例えて言っておるんですけども、それは今日のところで言うならば、まさに神様の報復、報い、報酬であります。良い報いと悪い報いがありますが、聖書は報いを否定していません。この地上でした全てのことは、その報いが良きにしろ悪きにしろ返ってくると言われています。やがて私たちは雷のように突然天から私たちの上に落ちてくる神の怒り、神の報復、報いを、報酬を受け取らなければなりません。一言ではありません。どこにも逃れる場所がないのです。飛来神という言葉は皆さんよく、ご存知だと思います。雷を避けるために高い建物の上とかにですね、金属の棒とかが立っていましてですね、それがですね、そこに雷が落ちて、ちゃんと地面の方にですね、あのアースが設置されているとですね、建物が守られて、そして雷の被害を受けることがない、そのようなことでありますが、実に罪のない主イエス・キリストのあなたの身代わりの十字架こそ飛来神に例えることが、神の怒りを逃れることのできるただ一つの場所は、この十字架のそば近くです。神の報復という雷から逃れるためには、イエス様の十字架という飛来神に身を避ける以外にありません。雷ということで、ちょっとある方のエピソードをご紹介したいと思いますが、16世紀に宗教改革者として、カトリックの人たちに、対抗せざるを得、プロテスタントをせざるを得なくなったマルチン・ルーターのお話を皆さんご存知でしょうか。マルチン・ルーターは、世界を揺るがした宗教改革の、始まりをもたらした人物ですけれども、あまりにも有名な雷事件の話を皆さん聞いたことがあるでしょうか。今から500年ほど前、1505年7月上旬の蒸し暑い日だったが、ドイツ中部テューリンゲンの田舎道を急ぐ若い旅人がいた。その村、シュッテルハイムでしょうか。今でも見渡す限り平坦な農地である。天候が急変し、激しい雷雨が旅人を襲う。雷鳴と稲妻の中で地面に打ち倒された旅人は思わず叫ぶ。聖アンナ様、お助けください。もし助かったならば修道院に入ります。道を共にしていた友人はルターの目の前で雷に打たれて落命したとも伝えられ、この旅人が当時22歳の若きマルチン・ルターであることは言うまでもない。ルターは22歳の時に別の道を歩もうとして順調に進んでいたんです。全然自分が修道院に入るなんてことは考えもしなかったと。でもその時に悪天候の中で雷がババーンと落ちてくる。で、目の前でその落雷が来る。ありますよね。あのピカッて光った後にすぐに音が鳴るっていうのはすごい近いということですよね。音は1秒間に300メートルと進むでしょうか。ですから なった、ピカッと光った瞬間にドカーンって言ったら、もうものすごい近い至近距離に雷が落ちているということです。そのような恐ろしさを皆さんに体験したことがありますか？私は山登りをするので、時々そういうことをですね、なるべく避けようと思いますけども、山登りをしていて一番危ないことの一つは、落雷です。雷です。横からも下からも雷が来るんですね。特に尾根の稜線にいるときには。午後にあまり山登りでして、尾根伝いなんかで旅したら、もう雷に打たれて死ぬような自殺行為なんですけども、そのようなことがありますが、しかし雷というのは本当に怖いと思います。近くにダーンと落ちたらですね、もうあの木なんかすぐにもう焼け焦げてしまいます。人間に直撃したら、時々あのグラウンドなどでですね、そういうことが起こりますが、本当に心肺停止にすぐなりますよ。一瞬にして、どんな頑強な選手も。ルターはまさに死の恐れを体験したのです。雷によって。はあ、私はここで雷に打たれて、ここで死ぬかもしれない。22歳で。俺の人生ここで終わるかもしれない。その時に、彼は本当に藁をもすがる思いで、神様に祈ったんです。真剣に。そういう時しか私たちは真剣に祈らないかもしれません。ヒヤッとしてですね、もう私ここでぶつかって死ぬかもしれないっていうその時、あるいはさまざまな中で足を滑らせて滑り落ちそうになったりとか、さまざまな時、ルターにもそういう時があったんです。22歳の時です。彼はイエス様ではなかったんですけど、聖アンナ様の祈ったんです。とにかくお助けくださいと、もし助かったら私は修道院に入りますって言って誓っちゃったんです。これが宗教改革者の初めの一歩だったんです。悔い改めた。神をも恐れずに自分勝手でゴーイング前よりをしていました。順調にトントン拍子で歩んでいたかもしれない。しかしお父さんは怒りました。お前何、どれぐらい高い授業料を払ってお前をこの学校に行かせてると思ってるんだ、この大学やめて修道院に入るだと、いい加減にしろみたいな感じで、私みたいな感じで、私の父親もですね、私が牧師になりますって言ったらですね、もう劣化のことが怒ってですね、お前をそんなことで牧師にするためにこの高い授業料を払ってきたわけじゃないぞって言って、もうそういうどうしても牧師になりたいと思うなら二度と家に入ってくるなって言って、いわゆる感動になりましたね。今少しずつ少しずつその感動が孫効果によって溶けつつありますが、結婚式にも来ていただけなかったという状態ですよね。何十年も門前払いでしたよ。私は牧師の息子ではありません。でもものすごい恐ろしい、お父さんよりももっと恐ろしい方は天の父なる神様であります。マーチン・ルターは本当に命拾いをしたということを実感したんです。その時神様の厳粛さ、そして慈しみと厳しさを肌で実体験したと思います。彼は喉元過ぎたら暑さを忘れるなんていう、そういういい加減な人物ではありませんでした。彼はちゃんと誓った誓いに基づいて、今の学校を辞めて、ちゃんと修道院に入り直したんですよ。お父さんにああだこうだ言われたんですけど。ちゃんと修道院に出てですね、修道士として歩み始めます。皆さんにも、これまで、一度や二度、本当にここで私の命はなくなってしまうかもしれないというこの死の恐れ、棺桶に片足突っ込んでしまっているような状況に自分がいる、死と隣り合わせな状態、いつ死んでもおかしくないという状態に置かれていた時があるかもしれません。苦しい時こそ神頼みをしてください。そしてその時には誰かの他の神様の名前を呼んではなくて、イエス様と一言言ってください。イエス様助けてください。イエス様助けてください。クリスマスにお生まれになったイエス様こそ人となられた神ご自身であられます。そしてこのイエス様の十字架がなぜ平石になるのか、神の理解からなぜ逃れることができるのか、最後にそのことを申し上げていきたいと思います。イエス様という方は本当に何も悪いことをなさらなかった方、義人の中の義人と言っていいでしょう。パリサイ人と立法学者たちがクライマックスとして 最も聖なる、最も清い、最も罪のない正しいイエス様を十字架につけて殺していくということになりますが、それは私たちのしたことであります。しかしイエス様は罪のない方であるからこそ、私たちのすべての罪の咎を肩代わりすることができる方であります。かつて杉越の祭りという、お祭りが、ありました。今も、ユダヤの教えの中ではなされています。その元にあるエピソードは旧約聖書の出エジプト記に記されていますが、エジプトを脱出していく前に羊をほふって、杉越の子羊をほふって、その血を鴨居と門柱に塗っていく、そのように杉越の子羊の血が塗られたその家の前は神様の怒りが吸い越されていく。しかしその杉越の子羊の血が塗られていないところには神様の厳粛な裁きが吸い越されることなく入ってくる、そのようなことが起こりました。そしてイエス様が十字架につけられたのはどういうタイミングだったのか。まさに杉越の祭りの中で杉越の子羊がほふられるときにイエス様は十字架につけられたんです。つまり本物の杉越の生贄としてイエス様はただ一度ご自分の本当に聖なる正しいそのお体を完全なお供え物として私たちの代わりに捧げてくださったというのです。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼主イエス・キリストの上に負わせたと聖書は語ります。他の誰のためでもない、あなたの罪のために十字架にかかって死ぬためにイエス様はお生まれくださいました。皆さんはこのイエス様の十字架という平石に身を避けていらっしゃるでしょうか。ぜひ一日も早く、その雷はある日突然想定外の時に降ってきますので、いつそういうことが起こるとも限りませんので、今が恵みの時、救いの時であります。なるべく早い時にイエス様の十字架という平石が私の罪のためだったということで、その十字架のもとに身を避けていただけたらと願います。1分ほど時間を取って祈りの時を持っていきたいと思います。それぞれ神様の前に、声に出さなくても結構ですけれども、正直な素直な自分の気持ちで神様に祈りを捧げていただけたらと願います。罪から来る報酬は死です。しかし神の下さる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。天のお父様、私自身がまさにパリサイ人のように自分は正しいとして人を裁き、自分は悪くないと言って他の人のせいに責任を全部なすりつけ、そしてまるで自分が神様であるかのような高ぶりと、また愚かさと、また汚れの中でどこまでも深い闇を抱えて生きていたものであります。いつ正しい人の血を流してもおかしくないような、そのような 愚かな歩みを続けておりました。しかし主よ、あなたはそんな私を憐れんで、また永遠の滅びではなく、地獄の刑罰ではなく、永遠の命を与えてくださるために、罪のないあなたが私の身代わりとして私のすべての罪を肩代わりしてください。身代わりに十字架の上で神の怒りというその雷を一身に受けてくださったことを、それゆえに我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか、そう叫ばずにおれない神様に見捨てられるという最も恐ろしいその罰を私に代わってイエス様が十字架の上でその雷を神の怒りを一身に受けながら、神様許しの道救いの道を天国への道を備えてくださったことをありがとうございます。どうか神様、私にも救い主が必要です。私は自分で自分を救うことができません。どうか主を憐れんでくださり、恵みの時救いの時の今あなたのもとに身を避けることができますように。主よ、十字架を見上げさせてください。十字架が私の罪のためだったということを信じ受け入れていくことができるように。そして神様、許されたものの平安と喜びの中で残りの人生を神様と人とのために用いていくことができる私たちとならしてください。主イエスキリストのお名前を通して。